こんにちは、ワイヤード編集部のアンスコムイリナです。スニークピークスアレステッドメンバーシップでは、編集長の松島道明が会員向けに公開した記事の中から注目のストーリーを読み解いていきます。今日は2024年2月、ウィーク1のテーマである AI の記事についてです。松島さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は特別ゲストとして、ワイヤードではおなじみのボス代表で生成 AI などの先端テクノロジーとプロダクト戦略を交差させる専門家である梶谷健人さんにお越しいただきました。梶谷さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。梶谷です。
梶谷さんには昨年11月ですかね、オープン AI のアルトマン解任騒動の最中にこのポッドキャストにご出演いただきまして、
もう予言したかのように、
はい、もうあの時も、はい、
そうですね、ナイスタイミングで、いまだ真相謎のままでしたね。
あ、本当です ね、いつか答え合わせができるかも。
いつか答え合わせします、
ね、そんなタイミングでしたけど。で、昨年末はカンファレンスワイヤードフューチャーズで GAI ワールドイン2024生成 AI 再入門というセッションにご登壇いただきました。あの、生成 AI って一体何なんだっていうところから実際のユースケースとかたくさんのヒントをいただいたわけですが、松島さん、当日を振り返ってみていかがですか。い
や、あれめちゃくちゃ評判が、もう梶谷さん切れすぎてるっていうの で、あとは本当にその今起こってる具体的なことからものすごい人類のね、その未来へのすごいインサイトまでをボンボンぶち込んでいて、あ、これ宣伝できるな、あのカンファレンスぜひ、あの、実はアーカイブ動画販売してるんですよ。
そうです ね、今、
はい、梶谷さんのは見といた方がいいな。
いや、嬉しい、ありがとうございます。生成 AI の特徴と、あと未来展望両方をつかめるんで、
そうなんですよ、
ね、結構おすすめですね。
いや、あれ本当よく40分であそこまでできたなと思って、はい、
だいぶ時間パンパンで、はい、
ですよね、
ましたね。いや、でも本当カンファレンスで流れてた梶谷さんの動画が本当強烈に印象に残ってまして、
うん、
あの、生成 AI のコアな価値っていうのをいくつか挙げていただいたんですけど、うんうん、その中で、あの、事前に2分程度動画とテキストをこう入れられて、うんうん、そしたらもう梶谷さんがいろんな言語でもめちゃくちゃ話してる。
そうですね、フランス語をペラペラに話す梶谷が出たりしてましたね、うんうん、
そんな梶谷さんのご著書が2月15日に刊行されます。カンファレンスではこの本のエッセンスとなる部分をお話しいただいたので、ぜひ、あの、お手に取っていただきたいなと。
これちょっと必読思うんですけれども、だと思います。
ですよね、
はい、
で、タイトルは生成 AI 時代を勝ち抜く事業組織の作り方です。企業経営、新規事業作りの経験をすべてつぎ込んだという一冊で、
うん、半年間これしかやってませんみたいなこと
をそうですね、半年間ほぼこれだけしかやってなかったですね。
めちゃくちゃ盛りだくさんでいろいろ伺っていきたいなと思いますが、まずは今週の AI の記事の方から松島さん、お願いします。
そうですね、はい、今週 AI 週でちょうど実は、あの、映画のハーの記事が2つあったので、うんうん、今日はなんかそのお話できればなと。
記事タイトル1つ目が、私たちは今や映画ハー世界で一つの彼女の時代を生きているのかという記事で、こちらは、AirPods を装着した人々がチャット GPT との会話に夢中になっている現状は2013年の SF 恋愛映画ハー世界で一つの彼女で描かれた日常そのものだという、アルステクニカの論考ですよね、
はい。
で、2本目が映画ハー世界で一つの彼女は今やファンタジーだ、ただし AI 以外の部分でというタイトルで、近未来を描いたこの映画も今では楽観的な時代を思わせるタイムカプセルのようだという記事になっています。あの、このハーという映画、人間と人工知能がこう深い関係を結ぶ世界を描いた作品で、うん、2013年に公開されているんですよね。
そうなんです、うん、梶谷さん、ハーご覧になってますか。
あ、見ました、はい、結構前に見て、はい、ちょっと今回のためにあらすじを見て思い出してました。今ご紹介いただいた通り、まあ、AI のパートナーと、まあ、その時代設定っていうと声でのみ会話することができて、姿は見えないんだけれども声でつながってみたいな物語で、当時見た時はちゃんと SF としてみんな僕も含めて見てたと思うんですけど、今見るとなんか SF 映画っていうジャンルに入んない、なんかもう今を描いている映画みたいな感じで捉えると思うんで、なんかそれだけ AI に対する僕らの捉え方がだいぶ変わったなっていうのを本当に実感する作品だなっていうのをまず思いますね。 SF を現実が乗り越えつつあるっていう、
AirPods そのものじゃんみたいな、うん、
そのもの
っ
すよね、
ものをこう、はい、つけて、まあ、本当に AI アシスタントとやり取りしてる間にどんどんパーソナルな感情移入していくって、まあ普通に今ワイヤードの記事でもこれ感情移入しちゃってどうのこうのみたいな記事ってもうガンガン出てきてるわけで、ね、特にアルステクニカって、あの、僕らの会社のコンデナストが出しているもう一つの、まあ、ちょっとテックメディアなんですけれども、まずアルステクニカなんかはもう本当その時代来ちゃったねってそこを言っていて、結構もう一つのワイヤードの方の記事はちょっとひねくれていて、ファンタジーだって言ってるのがその AI のことじゃなくて、ただ単にその周りで描かれてる その LA の街並みとかが結構摩天楼がバーッと立ってたりしてるんだけれども、うん、そっちの未来がやってこなかったみたいなことを言ってるんですよ。だから AI はやってきたんだけど、要するに僕らの暮らしってなんか全然、要するにこの主人公の男の人も決してガツガツ暮らしてるわけじゃないのに、すげえいいとこ暮らしてるみたいな話で、なんか社会の方はもしかしたら進まなかったけれども AI だけはやってきたっていうような議論で、まあ、なんかそれちょっとひねくれた視点なんですけど面白いなと思って、
うん、ソフトウェア的なところだけはちゃんと SF に追いつき追い越しつつあるっていうところが、
そうなんですよね、
確かにちょっと皮肉ですよね。
あと、うん、もう一つ僕が面白い指摘だなと思ったのは、だから AI アシスタントいるじゃないですか、耳から聞いて、うん、もうスカーレット・ヨハンソンなんだけど主人公の仕事が代筆屋なんですよね。だからそれってこんなに AI がもう進化している世界なのに、この人宛てに心に響く文章を書いてほしいっていうのは人間がそれを引き受けて、人間がそれを職業として、なんかそういうなんかオフィスで働いてるから周りの同僚もみんなそういうの、誰かの言葉を代筆してあげてるっていうのが案外こう2024年現在の僕らだったら、それいやそれそれこそ AI に効かないのかなみたいなところがすごく、だからまあある種スパイク・ジョーンズが予言したことと、なんか予言とは違ったことっていうのがその AI の中でもちょっと分かれてるなっていうのが面白かったんですけれども、
確かにそういうところはちょっとファンタジーって感じですよね。
そうなんですよ、その人間のがテキストを作って誰かに手紙をあげるっていう代筆がその時点でも残ってるのかどうかって、でも結構クリティカルだし、多分今回の梶谷さんの本の要するに生成 AI の本質って何なのか、7箇条みたいなとかやっぱりあるじゃないですか、なんかあそこら辺にすごいつながっていく、なんか問いとしてもあるんだなと思って、なんか
いやそうっすね、はい、いやあとちょっとネタバレになるんで言いづらい言いづらいな言うですけど、
はい、
いや面白いな、ネタバレにならない範囲でちょっと話すと、
はい、
なんかやっぱ人間のエゴが AI の本質と矛盾するみたいなところが面白い映画だなと思って、やっぱその主人公がその AI を自分だけのものにしようとするじゃないですか、で自分だけのものにしようとするが AI の特性として、まあ生成 AI の本質の一個でも僕挙げたんですけど、コンテンツ生成の限界費用をゼロにするっていうことなんで、まあつまり一対多をいくらでも無限に対応できてしまうっていうのが AI の強み特性で、なので自分だけのものにしようとする人間と無限に同時に多数の相手を相手にできる、もう無限にこうコンテンツを生産できるみたいな AI の特性が見事に矛盾している映画として、なんかその意味でもすごい面白いなと思います
、ね、あ面白いですね。そうそう、だからその主人公はコンテンツ1個作って、あ今日の仕事終わったぜ、でこれ貴重だからそれに価値をやるんだけれども、梶谷さん挙げられている生成 AI の7つの本質価値の1つのコンテンツ生成が限界費用ゼロになるっていう、そこの対比ですよね。
そうですね、
はあ、あんちゃんは見た？
あ見ました、見ました。あの記事の方読んでいただくと AI アプリのこのレプリカがホストするチャットボットに恋心を抱く人々の報告を何度も目にしてきたっていうことが書いてあったんです、これとかまさにあの梶谷さんが虎ノ門のイベントとかで、
ご紹介しましたね。そうですね、なんかレプリカっていう、そうですね、リスナーの方にご紹介するとまさに映画の歯をそのままアプリとして実現しましたみたいなアプリで、一個違うのは見た目もスマホアプリ上で表示されるんですけど、もう AI のパートナーをもう自分だけに最適化されたパートナーとして持つことができて、でそのパートナーと会話ができるっていうサービスですね。確かユーザー数がもう数百万人ぐらいいるんですよね。
すごいですね。
そう、有料課金ユーザーとかでそれぐらいいて、でアップデートで途中性格が大きく変わっちゃうっていうイベントがあったんですけど、
はい、あのその時にちょっとセクシャルな関係性を築けなくなったみたいな、
あそうそうです、
記事ありましたね。
そういうセクシャルな発言を対応しなくするようなオープン AI のアップデートがあった時に、まあ、そのパートナーの性格がちょっとガラッと変わってしまったので、それでこうかなりこうメンタル的にダメージを受けている人たちのインタビューが結構上がってたりとか、まあ、だからそれだけ本当のパートナーとして見なしてる人は結構数出ているっていうので、まあ、だいぶもうハーの世界は実現してると
言っていいんじゃないかぐらいな、現在進行形だってことですよね、いやそんな中で映画から逆に言うとたった10年前なんだっていうかいうふうに思うんですけれども、改めてね本当にその生成 AI のこう本質をつかむっていう意味でも梶谷さんのまあカンファレンスでのものもそうだったし、まあ、それも含めて本当にこれまでの集大成として作られた 本、今日ちょっとたっぷりお伺いしていきたいと思うんですけれども、
はい、ありがとうございます、
改めて今回の本の、目的とかどういう形で できているのかっていうのをちょっと梶谷さんの方からご紹介いただいてもいいですか。
もちろんです、はい、そうですね、まさにタイトルに込めた通り、生成 AI をなんかこう使わなきゃいけないっていうところ、うんは皆さんこう生成 AI のインパクトに気づいて、そこに対するチャンスも危機感も結構感じられてるかなと思うんですが、じゃあいざそれを自分たちの会社、事業組織をポジティブな方向に持っていくためにどうそれを乗りこなせばいいのかっていう、そこについて言及している記事とか書籍がなかなか出ないなっていうのはすごく個人的に感じていて、生成 AI を分かりやすく伝える入門書であったり、あとはこうプロンプトテクニックみたいなものは結構こう多くの方が取っかかりとして学ぶにはいいと思うんですけど、そういう本以外がなかなか出てこないなっていうのがあったので、そこを自分が経営もしてましたし、生成 AI の顧問であったり、あとは新規サービス新規事業作りっていうところもやってたので、そういう経験を全てトータルで使って、そのテーマに対してすごい、難しい問いなんでなかなか腰は重かったんですが真っ向から答える本を、やっぱみんな欲してるだろうというところで、そのテーマについて真っ向から答えて書いた、生成 AI 時代を勝ち抜く事業組織の作り方という、はい、
もう発売前に増刷になったっていう。
あ、そうですね、ありがたいことに、
はい、それありがとうございます。相当すごいことですよね。
なかなかないことみたい
ですね。なんかどうですか、皆さんの反応とか期待感とか。
実際じゃあどうそれ使えば企業とか事業組織のレイヤーでいいのかっていう、そのレイヤーの話をまさに求めていたんだっていう声はすごい多かった、
待ってたっていう
ですね、はい、はい、ですし、今回の本の推しポイントとして、自分自身がビジネスっていうところももちろんそうなんですけど、ワイヤードさんのカンファレンスでお話ししたみたいな、この技術がこう人類とか社会にどういう影響を及ぼすのかっていう、ちょっとこう技術哲学であったり、こう未来洞察的なところにもすごい興味があるので、そういった内容をかなりなボリューム書かせていただいていて、そこにこう興味を持っていただけている方もすごい多いですね。
あれ本当めちゃくちゃ刺さっていったし、僕らワイヤード読者は特にそこら辺大好物だと思うんですけど、本当にその構成がすごく構成もすごいしっかりされていて、事業作りサービス作り組織作りっていう、3つのテーマに対して現在と未来っていう2つの時間軸をこう、はい、紹介してるんですよね。で先ほど
で、ね、
まさに梶谷さんおっしゃったように現在軸では本当にじゃあこれどうやって実装するのって話をするし、未来軸においては本当にその人類においてどういうインパクトがあるのか、どういうパラダイムチェンジを起こすのかっていう、かなりスペキュラティブな内容をそこにこう重ねてるって、これだから読まれる、なんだろうな、経営層事業リーダーの方々が割とこう実務的に手に取ったらめちゃくちゃ、なんか思考刺激される。
いやなんかそこはすごくこだわったのが、やっぱり生成 AI ってすごくトレンディーなテーマでもあるので、ともすれば今年1年はすごく価値があるけど3年後5年後読まれないっていう本にもなりかねない領域なので、それはせっかく書くのであれば避けたいなと思った時に、それぞれこう事業作りサービス作り組織作りで現在時点の最適解ロードマップフレームワークみたいなものはそれぞれ1章ずつ割いてお話しするんですけど、それプラスもう1章ずつ割いて事業作りで未来軸でこういう社会人間の変化を見据えておかないと長期的に最適な事業は作れないっていうような、それぞれこう見据えておくべき未来っていうところも書かせていただいたので、ある種結構寿命の長い本にこの生成 AI っていう領域でありながら作るっていうことにチャレンジしたっていうところが、そこの構成 の意図ですかね。
その中で梶谷さんのノートの中では推しの章みたいなのもちょっと中身をこうチラ見せで紹介していただいていて、でやっぱり今梶谷さんおっしゃったようにその本質つかむっていう意味でその生成 AI の7つの本質価値って、これカンファレンスでもご紹介いただいたと思うんですけど、ちょっと改めて今日聞いている今週 AI のテーマで AI の記事日々読みながら今後未来を考えている人たちに対してちょっとこの7つの本質価値いくつかでもちょっと紹介いただけるでしょうか。
はい、せっかくなんでちょっと7つお話しさせていただくと、1つ目がコンテンツの創造をコストを限りなくゼロにするってやつで、これはすごい分かりやすいですよね、その生成 AI なんで、限界コストをゼロにしますと。 で2つ目がシステムによる限りなく自然な対話っていうところで、うん、まあ、これもすごくあのチャット GPT で皆さん体感されて
これハーの世界っていうことだから 今1番目と2番目は割とハーの世界もちゃんと本質ついてたってことですかね。
あ、そうですね、はいはい、で3つ目が非構造化データのベクトル化による柔軟な処理っていう、まあ、一番難しいセンテンスなんですけど、実は隠れた生成 AI のすごく本質的な価値で、はい、これ結構見落とされがちなんですけど、うんうん、生成 AI によって何が変わったかっていうと、今までの AI で言うとこう何か AI 的なシステム作りたいですって言った時に、はい、最初に大体言われるのがデータが汚いから無理ですねっていうのが結構多かったと思うんですね、うんうんうん、データを構造的に正しくこう整理しておかないと機械学習で処理が、なかなかスムーズにできないので難しいですというところから、生成 AI の中核になっているGPT とかの大規模言語モデルを使ってあげると、はい、とにかくインプットした文章を一旦ベクトルっていう矢印のデータに全部変換してくれるんで、はい、まあ、例えば社内のノーションのデータですとか、自分のメールの履歴とかってい もう全く整理していないデータをとりあえず突っ込んであげてもなんとなくいい感じに処理してくれるっていうのがもう本当に革新的で、今までってそういうのが一切できなかった。
だから例えば勝手なプロンプトぶち込んだりとか、言葉でもうよく分かんない仕事術語それ全然違うじゃんみたいなのをある程度わっと言ってもなんとなくは分かってくれて、ちゃんと返してくれるん
です。そうです、そうです、はい、うん、なので実際生まれてるサービスでいうと、うん、社内のもういろんな SaaS サービスと連携してあげて、うん、社内についての質問をしたら何でも全知全能で答えてくれるボットを作れるみたいなサービスがかなり伸びてるんですけど、グリーンっていうサービスで、そういうのもとりあえず社内のデータを全部連携しておくと、もうそれらを全部解釈してその知識をもとに答えてくれるよねっていう、
本当社内ナレッジの共有というか、もう人数が増えれば増えるほどどこで何やってるかわからないので、ここら辺すごいありがたいところですよね、
う
ん、
いや、そうですね、うん、過去 IDC リサーチさんが出してた調査なんですけど、典型的なナレッジワーカーの労働時間の4分の1って情報の検索作業らしくて、うんうん、で対価もなんか確かにそうかもなって感じするじゃないですか、うんうん、で、そんな4分の1も割いてる検索行動の中で社内のこう情報が正しく格納されている割合って 16% ぐらいらしいんですよ。
そんなに少ないんですね、
会社の中で、まあ、大体やっぱでかい企業になればなるほど、そもそも文書化してないとか、うんうん、その文書で一旦終えたけれどもこうメンテナンスしてないみたいなのがあるあるなので、はい、まあ、だいぶそこにペインがあるよねっていうところに対して、うん、じゃあ生成 AI のとりあえず何でもベクトル化して、柔軟に処理できるよねっていう価値を組み合わせてあげると、さっきみたいなあのものすごく成長するサービスができるっていう形なので、はい、生成 AI の本質価値を捉えてあげると、市場課題とこうマッチングしてあげることでいろんなこうあの価値があるサービスを作りやすくなるっていう。
今のこの3番目の非構造化データのベクトル化っていうのは、逆に言うと、うん、僕らにとってはもうなんかすごい構えてデータ作って何とかっていうのをやらなくても、もっと違うレベルでもう生成 AI と付き合える違うチャンネルがどんどんできてるってことなんですかね。
ああ、そうですね、本当にそうで、今 AI アプリケーションを作っている人たち、あのいろんな会社もそうですし、はい、そういう人たちって別にもともと AI やってた方じゃないんですよね、うんうん、そうじゃないけれども AI の機械学習的なところはまさに GPT がジェネラティブプリトレインドトランスフォーマーっていうプリトレインで、はい、もう機械学習的なトレインをもうプリで済んでるっていうものなんで、はい、もうそこで AI 的な実装すべてほぼ済んでいて、はい、もうあとはそれをどう応用するかっていうアプリケーションのレイヤーになってるんで、うんうん、だいぶ AI が民主化されてますよね。
なるほど。あとは僕らがもう非構造化データガンガン読ませちゃえば、割とそのアプリケーションみたいなものができ
てる。そうですね。なんでどういう課題に対してどういうデータを読ませると価値が出るかっていう、そこのマッチングがすごく大事っていう。
あとはコンテンツのマルチモーダル化っていうのも挙げられてます。
そうですね、コンテンツのマルチモーダル化っていうのが、具体例でお伝えすると、例えばちょっと導入のところで言及いただいた自分が話している動画、録画動画を2分間アップロードしておくと、その後テキスト原稿をアップロードしたものが自動で自分が話している動画に変わるっていう、そういうサービスが今結構出てきてるんですけど、それもインプット情報としては単に話す内容の原稿テキスト だけをインプットするとそうやって話してる動画コンテンツがアウトプットされるっていう意味で、こうよくモーダルって言われるんですけど、データのフォーマットが、はい、文字っていう、シングルなモーダルから動画っていう、まあ、その音声もそうですし身振り手振りもそうですし、うん、まあ、そういったその複数のこうモーダルのコンテンツとして吐き出されて、でそれによってこうコンテンツの価値がググッと上がってるので、そういうような価値が実は生成 AI にあるなと。
なるほど、マルチモーダル化
ですね。で567はちょっとささっとご紹介すると、はい、高単価専門知識の民主化っていうところで、うん、Google が作ってる医療特化 AI みたいなやつがあるんですが、はい、レントゲン写真とか送ると、うん、もうレントゲン技師よりも高い精度で診断してくれたんですね、うんうんうんうん、みたいなものだったり、あとはこう言語障壁の軽減っていうところで、うん、これも一つ面白いのが GPT みたいな大規模言語モデルって全ての言語を一つの AI 語に翻訳して頭の中にストックしてるんですね。なんで一時期こう話題になったエスペラント語みたいな感じで
ありましたよね、世界共通語作ろうみたいな、
はい、世界共通語みたいな、みたいな感じで、インプットした英語も日本語も韓国語も全てベクトルとい う, こう矢印の向きと長さのデータに変換してるんで、GPT の脳内では言語の差分がないんですよ。なので異なる言語間でもこう文章の翻訳だったり生成っていうのがすごくしやすくなっていて、なのでまあそれをしたことによって、まあ、僕がこうフランス語を流暢に話す動画をサクッと生成できるみたいなものもしかり、まあ、だいぶ言語障壁が軽減してきて、
だからその翻訳がうまいっていう話じゃなくて、そもそも障壁がそうやってもう違う、なんだか同一のもので処理してるから、うん、そこはもう全く
そうですね、構造的に障壁がなくなってきてるっていう、はい、なんで実際いろんなこうグローバルのサービスが日本語対応するスピードって格段に早まってきてて、っていうのもまあこの背景にある生成 AI だったり大規模言語モデルの進化っていうところがまあそれを助長してるっていう、
あのカンファレンスの時もそうだったんです。すっごい面白かったのが AI 新皮質、その脳の新しい構造、あの誰でしたっけ、脳科学者の例も挙げていて、まあ彼もともと大脳新皮質っていうのができたの自体、うん、その人類の中でまだ200万年前とか結構最近のことで、
だいぶ最近ですよ、
ね、はい、でなんかその本読むとやっぱり構造化してるんじゃなくて、こうこれ梶谷さんの本に書いてあったかなと思うんですけれども、構造化してるんじゃなくてやっぱり なんていうか、それ座標軸であの物事処理してるんだみたいにこう書いてあって、まあ、ある種こう全体感みたいなものがあって、なんとなく方向性とその矢印があって、なんかその中でこう意味を生成していくっていう、その非構造的にこう物事を生成していくっていうようなところが、なんていうかある種の大脳新皮質と今のじゃあ例えば生成 AI みたいなものにアナロジーが働いていて、
あ、そうですね、構造的にすごい似てるんですよね。ジェフ・ホーキンスの、
はいはいはい、そうですね、そうそうそうそう、それをなんか僕も読んでいて、本当にそのノートのアナロジーを考えたときに、改めてあのカンファレンスで言っていた梶谷さんの AI 新皮質ってめちゃくちゃその大脳新皮質の上になんか新しくもう一レイヤーできるって、うん、まあ、本当その通りだなっていうか、そのアナロジーすごくこうしっくり落ちるなと思ったんですが、あれもちょっとだけちょっと、はい、紹介いただけますか。
あ、もちろんです、はい、そうですね、よくこの AI の進化の中で皆さんが持たれる問いとして、AI が進化する中で人間の存在意義ってどうなっちゃうんですかみたいな質問をよく聞かれるんですが、それに対する答えとして、もう人間と AI を分けずに考えるべき時代になると思いますっていうふうにお答えをしていて、でそれをもう少し解きほぐすと、人間の脳の新しいこうレイヤーとして AI 新皮質を持つようになるっていうところなんですけど、生成 AI が進化してきている中で人間の能力にもうすでに10倍ぐらい差がつきつつあるんですね、はいはいはい、もうその生成 AI を使ってるエンジニアと使ってないエンジニアのコーディングの生産性ってマックス10倍ぐらい差がつくんで、でそれが今後100倍1000倍って広がっていくのが、まあ、割と明らかな中で、うんうん、その1000倍も能力がつく人間同士って個体としても旧人類新人類ぐらい個体差がまずありますよねと。で、まあ、それぐらいこう能力差がある上に、 先月ですかね、あのイーロン・マスクがニューラリンクで実際に一人称実験やったみたいな、はい、脳とマシンをつなぐブレインマシンインターフェースが今すごく進化してきているので、そういった技術によって脳と AI の思考結果を直接つなぐっていうことが可能になってきたときに、もはや人間の脳だけで思考するのではなくて AI の処理能力も一つのこうレイヤーとしてまとって、その処理能力も含めて一つの人間の個体の能力っていうふうに見なすという時代になるんじゃないかなっていうふうに思っています、うんはいうん、っていうのが AI 進出的なところで、
AI 進出を
そういうキーワードで語っている内容になります。
まあ、でもある種本当に自分たちの内側にあるかのような感覚でちゃんと AI をこう受け止めるというか、それを使う未来っていうことを、
そうですね、でそれはなんか突飛な話っていうよりか割と地続きの感覚で、今もこう何か人材を採用するときにその人の個体としての能力を見て採用するわけじゃなくて、インターネットとコンピューターというその人の能力を拡張する存在込みでその人の能力を測って採用するじゃないですか、はいうん、なのでそこの輪郭がより広がるっていう変化だと思うんですよね。
本当にそこまでの一回世界観を描きながら、うん、この本はもう一回じゃあ各業界社会全体はどう変化していくのっていうのを5年10年30年っていうスパンで描いていて、各業界ごとの代表的な未来予測を3つってあるんですけれども、これみんな気になりますよね、うん、
より具体の未来予想ですね、はい、いろんな業種で計7業種ですかね、小売ですとか広告マーケーですとか、はい、あとはソーシャルコミュニケーション領域ですとか、うんっていうところで各それぞれ3つずつ未来予測をさせていただいていて、
なんかその、まあ、そういう意味では AI 新皮質を人類が持つようになって、しかもコンテンツ生成コストのがほぼ限界費用ゼロになって、かつこう、マルチモーダルになった時に僕らメディアはどこを覚えておけばいいですか。
メディアもまさに未来予測に入れさせていただいてるんですけど、はいまあ、1個あるのは今ってその届け方の最適化、パーソナライゼーションはしてると思うんですけど、うん、記事自体のパーソナライゼーションもこれからされていくだろうなと思ってて、うんうん、今ってそのある一つの記事があった時にその記事を本来であれば ABC の3人がいて、もともと持ってるリテラシー、そのテーマに対するリテラシーですとか、うん、こうどれぐらいの長さの文章が好みかとかっていうので最適な記事のあり方もだいぶバリエーションがあるはずなんですけど、まあ、1パターンで届けざるを得ないっていうところが、うんうんうんうん、今生成AIを使うと元をがあった時にそれぞれに最適な文章であったり、また場合によっても動画に変換して届けるであったりっていうことも全然技術的には可能なので、うん、そういうものが今後出てくるだろうというのが一つの変化ですね。
面白い。
実際なんか動画のカスタマイゼーションとか結構出てて、うん、もう一つ動画を撮ってしまえばその相手届ける先の相手の名前であったりこう部署名であったり会社名であったりっていうところを自動でこう自分の声で変換して動画をこう都度パーソナライゼーションしたものを作って届けるみたいなものが出てますし、
うん、そうか、動画でも今週の記事で一つちょうど挙げたのが子供を寝かしつける物語を、うんまあ、親が毎回生成 AI に作ってもらって、うんうん、まあなんかその主人公でその子供の名前にしてなんか好きなキャラクターとかが出てきてっていうのをやるんですけど、まあそのキャラクター出てくるからちょっと著作権的に結構グレーなんだよねっていうので、
うんうん、
でもそこでのこの使い方というか、まあ、だからコンテンツ消費の仕方自体はもうこっからビッグバンというか宇宙が始まるぐらいこっから広がるってことですよね、うん、
そうですね、だいぶ届け方は変わると思いますね。もう一個ワイヤード的なテーマで言うと、はい、フィルターバブルが別次元でこう深刻化するなっていうのを思ってて、うん、フィルターバブルってこうソーシャルのタイムラインのアルゴリズムによって自分に近い意見しか聞こえなくなるってものだと思うんですけど、今後生成 AI でそういう記事自体もこう最適化されて届くようになると、うん、よりその自分に対して耳心地のいい内容しか入ってこなくなりますし、うんうん、そもそも大規模言語モデル自体もだいぶバイアスがあるんですね、うん、GPT-4 はリベラルでみたい な, なんかこう二軸でプロットした時に結構それぞれ特徴があるので、はい、そういうバイアスを無意識のうちに増幅してしまうみたいなものは結構あって、うんうんうんうん、なので、まあ、今後のメディアの一つのあり方として どんどんこうインターネット上からそういう偶発性みたいのがどんどん希少化していくので、うん、そういう、こう偶発性、普段では絶対にこう出会えなかったような情報に出会わせてくれるみたいな価値がよりこうメディアに対して求められるみたいな時代は来るんじゃないかなと思ってますね。
そこはちょっとやりがいありますね。あとなんか LLM ジョッキーみたいなのとかってできるんですかね。言語モデル自体をこう混ぜ合わせるとこういうの出てくるんだぜみたいなのが、
あーとかもう出ると思いますね。今企業向けにはそういうのが出てきていて、複数の LLM をこう最適に組み合わせるアブストラクトレイヤーというか、上のこうオーケストレーションと呼ばれるようなレイヤーなんですけど、そういうものが出てきているんですが、それが個人向けにもゆくゆくは出てくると思ってて、やっぱりどういうシーンで使うかによってどの AI が最適かって結構シーンによって異なりますし、やっぱ一つのLLM だけ使ってるとやっぱ GPT であれば、例えば GPT が持ってるバイアスに気づかないうちに自分の思考が汚染されちゃうんで、そういうものをこう適切にこうバランスよく使ってくれるみたいな、そういうものは今後出てくると思いますね。
なるほどね、ありがとうございます、うん、いやもうねこれ本当に一生一生ちょっと梶谷さんに聞いていきたいところではあるんですけれども、
どっかでやりましょうそれ。
あ、ぜひぜひお願いします。これ、あれですよね、最後の章でやっぱりその生成 AI ネイティブな組織っていうことをこう書かれていて、これちょっと最後に、はい、この生成 AI ネイティブな組織ってなんか多分だから僕らみんなこの本を手に取りたいっていう人はそこ目指したいってことだと思うんですけれども、
それで言うと2段階で書いてるんですが、一つはやっぱこう生成 AI を使っている個人と使っていない個人でだいぶこう生産性に差が出るっていうのは、本書の中でもいろんな研究を紹介しながら出させていただいていて、なのでまずレベル1の話としては、そういう生成 AI を使いこなす個で形成される集団にまず変わっていきましょうという話がまず一つ、
はい、
と、もう一つ、もう少しこう先を見据えたときに、生成 AI によって今までこう100人でやっていた業務が極端な話1人で良くなったりするんですよね、っていうときに今までと同じ組織の制度であったり構造が通用しなくなってしまうので、そのときに生成 AI 時代に最適な形にいかにこう自社の組織をコンバートしていくかっていう、なのでそういう構造的な変化のお話を書かせていただいていて、例えば1個ピックアップすると、間違いなくスモールチーム化していくので、一つ一つの事業部が、今まで組織の構成人数が多いことから、その中間のこう、まあ俗に言う中間管理職の方たちが、ある種こう情報の伝達係として機能していたっていうところが、スモールチームが当たり前になっていくと、そこはごっそりいらなくなってしまうので、じゃあそこに対して中間管理職の人たちに新しいスキルを身につけてもらってプレイヤーになってもらうのか、もしくはスモールチームがもう社内にどんどん出てくるんで、ある種こうスタートアップのこうハブみたいな形で、こうスタートアップ同士のカタリストみたいな感じで社内のスモールチームをつなげるような役目として立ち回ってもらうのかと。
なるほどね、はい
はい、っていう構造的な変化と、実際のこう社員のスキルのこうどう変化させていくかみたいなところがこれからのテーマになっていくと思うので、まあ、そういった話をちょっと先取って書かせていただいてるって感じですね。
これあれですか、実際梶谷さんそういう意味で企業から具体的にこれどうやって実装すればいいのっていう、こう、ご相談とか来てたりするんですか？
すごい受けてますね、そうですね、なのでフェーズ1的な、まずはこう組織として生成 AI を使いこなす集団になりたいという話で今トライされている企業の方が多いので、まあ、そういった方々と一緒にやってきたプロセスを、もうロードマップっていう形である種フレームワーク化していて、なのでそれを順に追ってやっていけば、まあ、かなり強い組織になると思いますし、まあ、その最後のこうより欲張ったプラスワンのステップとして、そういう未来の 生成 AI 時代に最適な組織はこういうものなんじゃないかと、でそこに対してこう変わっていこうみたいな話も入れさせてもらってるって感じです
ね。でもありがとうございます。今伺っていて分かるようにもう経営層だけじゃなくて、先ほど中間管理職の話もありましたけど、本当さまざまな人に関係のある重要なトピックということで、いろんな人に手に取っていただきたいなと思いました。梶谷さん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
はい、これ以外にも2月ウィーク1はオープン AI はナンバーワンにはなれない、ヤンルカンが語るオープンソースとなった AI の未来や、ベッドで子供を寝かしつける物語生成 AI の実力のほか、連載フォークリエイターズの第7回も公開していますので、ぜひ読んでみてください。最後は編集部やゲストのおすすめを紹介するワイヤードレコメンズコーナーです。今日はゲストの梶谷さんに何かレコメンドいただけるとのことで、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。今日はですね、松島さんにガチおすすめデバイスを持ってきました。
お、やった。何ですか、はい、何ですか、何ですか、
何でしょう。
今日の話もあった通り、テクノロジーがどんどん進化している中で、はい、やっぱりテクノロジーにどんどん日常生活を侵食されてくるじゃないですか、うん、でその中でいかにこう自分の時間であったりを確保するかみたいなところで、はい、最近買ったのが、はい、ブークスパルムっていうスマホなんですけど、
はい、それスマホなの、ね、何か白いスマホの形をしている、はい、
でも何も映ってるように見えないですね。サイズ感的にはスマホと同じで、はいはい、で特徴としてディスプレイがあの Kindle の端末と同じ e インク液晶になっていて、で中身が Android OS なので、その普通のスマホと同じようにあのもちろん Kindle アプリですとか、うん、あと楽天のブックアプリですとか、うん、というものを入れてその Kindle 的な感じで読書をするってこともできますし、あと Spotify なんかも入れられるので、うん、もうこれ1台でこの Spotify にあらかじめこう曲ダウンロードしておいて、はい、であえてこれ SIM も入らないですし、まあ、Wi-Fi はつながるんですけど、はい、SIM がないので、うん、ちょうどよくオフライン環境を作れる。
電話かかってこない。
そうですね、これだけ持って、はい、カフェで読書みたいなのもできますし、あのメインのスマホはカバンにしまっておいて、うん、ポケットにはこれを入れておくみたいなこともやったりするんですが、なんかちょうどよくデジタルデバイスとの距離を取れて結構いい感じで最近使ってます。
ちなみにそこで厳選されたアプリ、梶谷さんは何を入れてるんですか？
厳選はですね、はい、でも本当に絞ってて Kindle、Google アプリ、Spotify、Chrome の4つだけです。
じゃあ割とこう自分から能動的に調べようと思った時には何か調べるけれども、
そうですね、でも基本は Spotify で音楽流すか Kindle で本読むかですね。
面白い。今なんか iPod とかもなんか若者流行ってる的な話ってなんか、
あ、流行ってますね。
ですよね、
うん、レトロフューチャー、
レトロフューチャーでこれ繋がらないガジェット最高みたいな、う
ん、やっぱりつながりすぎることへのストレスをみんな感じ始めてるんで、
ですよね、
このつながらないデバイスがすごい心地いいっていう。
で SNS のアプリとかを第一画面から外して後ろにやるとかぐらいはしてたんですが、まだまだ全然ダメで、うん、それだない
いですね。
もう一度なんていう名前なんですか？
ですね、ブークスパルムってやつで、はい、BOOX でブークス、
はい、ブークス、
まあ、おそらく読みブークスだと思うんですけど、ブークスとパルムがあの手のひらのパルムですね。
なるほど。じゃあ本当本を手のひらにっていうぐらいな、はい、ちょっと本好きにもたまらない、うん、やっぱりこれで Kindle で読もうぜっていう話です、ね、
ですし元が Android なんで Kindle 読むときも結構サクサク動いて、それもいいですね。
手のひらサイズで、うん、カメラもついてるんですか？後ろなんか黒い
カメラがついてて、ただモノクロであの文書スキャン、ドキュメントのスキャンができる感じです。
なるほど
すごい、ほんとちょっと一周回って面白いですね、
うん、面白い、
はい、ちょっとデジタルデトックス考えてる方々、
あ、ブックスパン、
はい、松島さんにガチおすすめのガジェットをご紹介いただきました、はい、すすす、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。梶谷さん、松島さん、あの本日ありがとうございました。
ありがとうございました。
注目のストーリーを編集長が読み解くスニークピークスアートエステートメンバーシップは毎週土曜配信です。来週もお楽しみに。ワイヤードは変化し続ける世界を理解するための情報とアイデアの源泉であり、カルチャーからビジネス、科学、デザイン、ライフスタイルに至るまであらゆる側面に光を当てる未来を実装するメディアです。有料サブスクリプションサービスワイヤード SZ メンバーシップでは、厳選された記事や編集長のレター、雑誌のデジタル版、イベントなどを通してインスピレーションと知的好奇心をお届けします。 Spotify の Q&A や SNS でご感想などお待ちしております。